今日はもう一度ヨハネ18章を見たいと思います。そして先週日曜日にも見ましたけど、今日はちょっと別の側面を考えたいと思います。 Alright, so we're going to look again at John chapter 18. We did this on Sunday as well, but I'm going to take a couple of different aspects of it from today.So I'll begin in Japanese and then I'll say it again in English. はい、まず日本語で始まります。そして、あとで英語に通訳します。OK、じゃあ、ヨハネ18章、もう一度一緒に見ましょう。はい、イエス様の、逮捕の箇所ですけど、はい。じゃあ、今日は、一節から、七節まで読みます、はい。これらのことを話してから、イエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこに園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。一方、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスが弟子たちとたびたびそこに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長からや祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役たちに を連れて明かりと松明と武器を持ってそこにやってきた。イエスはご自分に起ころうとしていることをすべて知っておられたので、進み出て誰を探しているのかと彼らに言われた。彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、私がそれだと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに言った。私がそれだと言われた時、彼らは後ずさりし地に倒れた。イエスがもう一度、誰を探しているのかと言われると、問われると、彼らはナザレのイエスをと言った。Okay. Okay. じゃあ、先週も読みましたけど、先週に言った、考えたことは、そのユダもその場所をしていたので、ユダは、悪魔に疲れたから、悪魔も私たちのその祈りの場所を知っているよということ。そしてその前もその直前祈りの必要があるということを考えました。そして悪魔はその祈りに妨げる策略をする。それはそうです。皆さんはよく知っていると思いますけど、本当に祈りの時がよく取られるので私たちはもうそれを聞くときに、また同じようになったんだろうなと思うとき、それは神様も知っています。しかし勇気を持ってください。イエス様は私たちを連れて行こうとしています。いつも一緒に祈るように誘っています。ぜひその祈りに学んで乗り越えましょう。しかし今日はちょっと別のところを考えたいと思います。まずはイエス様は今預言者としての奉仕が終わっている。これから祭司、大祭司の奉仕が始まるので、これからはもうそんなに語らなくてもいい。だからもうこれからはそんなに言わなかった。イエス様は裁判の時もほとんど何も語らなかった。ですけど、 これから祭司の奉仕を始めますので、あの彼はエルサレムからまず降りて、あのキデロン谷を通りました。その、まあ、ミドラシ的なことを考えたいと思います。あのキドロン谷は先週も考えたけど、あのエルサレムの東の門から降りて、あの暗い谷がある。でその谷の向かい側にオリブ山があります。そしてイエス様と弟子たちは降りてきて、そのキドロン、その川の、川を渡って山に登りました。その時は、ダビデも同じようにしました。そしてイエス様がその時、ダビデがあのエルサレムから出てあの渡った時と同じ状況ですから、その平行の箇所になりますので、まずそれをあの比べたいと思います。その箇所は第二サムエル15章です。第二サムエル15章、それを探している間に英語で話します。 OK, so、just to begin、today we're looking at the book of、John chapter 18, and last time we did this study on the weekend, we looked atJesus' arrest from the perspective that Judas knew the place. They had gone to prayin the Garden of Gethsemane, and Judas knew the place. Judas obviously was possessed by the devil at that time, and so we know that when Jesus faced persecution, the first issue that comes up is prayer. Just before that time, in John 17, Jesus spent a long time praying for his disciples, praying that they would have faith, praying for their ministry. And then, immediately upon entering the Garden of Gethsemane, he required them to pray with him. And we talked about how if it was important for Jesus to have prayer, how much more important is it for us to have people praying for us? So, if we want to stand in the last days, if we want to stand when our time comes to be faithful and to face what is coming to us and drink the cup that the Father has given, prayer is so important. But Judas knew that place. He knew where they were going to be. And the devil knows where we pray. He knows the time we pray. He knows the situation. And he will do everything he can to ruin it for us. So what we need to do is overcome in that area. We need to be praying for others. We need others to be praying for us. And we need to guard that prayer time. Now, of course, it's very easy to say that, and it's very easy to not do that. So as we think about this, you know, if you're like me, you think, oh, I missed out again, or I did something else again, or I lost my time again. The devil knows that, but Jesus is graceful, and he called the disciples to follow him in that way. So let's overcome in this area as well. But as they were leaving, they went down to the Kidron Valley. They went down to the brook Kidron, which is at the bottom of the valley there. They went out the east gate of Jerusalem and down, and at that point Jesus stopped being a prophet in a sense, and he started the priestly ministry. He had spoken pretty much all he was going to say. After that he didn't say much, just a few things here and there, a little bit at his trial, a little bit from the cross, a little bit after his resurrection, but mostly he didn't speak much after that. He was sending the Holy Spirit to do all of the talking. John 13, 14, 15, 16, 17 is full of Jesus' dialogue, monologue almost. But now he's doing the ministry of a priest. He's going to prepare the sacrifice of himself. So when Jesus crossed the Kidron River, it parallels what happened in the life of King David, because there was a time when David also had to leave Jerusalem, and David had to face his enemy, and he also had to leave. And so we're going to look at these two together because they're kind of parallel accounts. Okay, so please read the whole chapter of 2 Samuel chapter 15. はい、そして第2サムエル15章を読みましょう。この箇所はダビデはアブサロムから逃げることになりました。そしてアブサロムはダビデの王座を取ろうとしました。奪おうとしました。アブシャロムは ハンキリストを表しています。あからイエス対ユダはダビデ対アブソロンということですね。じゃあそれをあの、読みたいと思いますので、あの、この一応この箇所あ、全部あ読みたい。あまあ分けて読みましょうか。あじゃあ荒谷さん1から10までお願いできますか。そしてお瀬内さん11から20までお願いします。そしてゆと20から21からあの30あ読み まあ終わりまで読みませんか。お願いします。
はい、1から10ですか。
はい、お願いします。
はい、第2サムエル15章、
うん、
その後アブサロムは自分のために戦車と馬、そして自分の前に走る者50人を手に入れた。アブサロムはいつも朝早く門に通じる道のそばに立っていた。裁きのために王のところに来て訴えようとする者がいると、アブサロムはその人一人一人を呼んでいた。あなたはどこの町の者か。その人が、このしもべはイスラエルのこれこれの部族の者ですと答えると、アブサロムは彼に、聞きなさい、あなたの訴えは良いし正しい、だが王の側にはあなたのことを聞いてくれる者はいないと言っていた。さらにアブサロムは、誰か私をこの国の裁き人に立ててくれないだろうか。訴えや申し立てのある人が皆私のところに来て、私がその訴えを正しく裁くのだがと言っていた。人が彼に近づいてひれ伏そうとすると、彼は手を伸ばしその人を抱いて口づけしていた。アブサロムは裁きのために王のところにやってくる。すべてのイスラエルの人にこのようにした。アブサロムはイスラエルの人々の心を盗んだ。4年経ってアブサロムは王に言った。私が主に立てた誓願を果たすために、どうか私をヘブロンに行かせてください。このしもべはアラムのゲショルにいた時に、もし主が私を本当にエルサレムに連れ帰ってくださるなら、私は主に仕えますと言って誓願を立てたのです。王は言ったが、安心して行ってきなさい。彼は立ってヘブロンに行った。アブサロムはイスラエルの全部族に密かに人を使わして行った。父の笛が鳴るのを聞いたら、アブサロムがヘブロンで王になったと言いなさい。アブシャロムは200人の人々を連れてエルサレムを出て行った。その人たちはただ単に免れていった者たちで何も知らなかった。アブシャロムは生贄を捧げている間に人をやってダビデの帰還をしているギル人アトアヒトフェルを彼の町ギロから呼び寄せた。この謀反は根強く、アブシャロムに組みする民が多くなった。ダビデのところに告げる者が来て、イスラエル人の心はアブシャロムになびいていますと言った。そこでダビデはエルサレムにいる自分の家来全部に言った。さあ逃げよう。そうでないとアブシャロムから逃れる者はなくなるだろう。巣を出発しよう。彼が素早く追いついて私たちに害を加え、剣の刃でこの町を打つといけないから。王の家来たちは王に言った。私たちあなたの家来どもは王様の選ばれるままにいたします。こうして王は出て行き、家族のすべての者も王に従った。しかし王は王宮の留守番に10人のそばめを残した。王と王に従うすべての民は出て行って町外れの家にとどまった。王のすべての家来は王の傍らを進み、すべてのケレテ人とすべてのペレテ人、それにガテから王についてきた600人のガテ人が皆王の前を進んだ。王はガテ人イタイに言った。どうしてあなたも我々と一緒に行くのか。戻ってあの王のところにとどまりなさい。あなたは外国人で、それにあなたは自分の国からの亡命者なのだから。あなたは昨日来たばかりなのに、今日あなたを我々と一緒にさまよわせるに忍びない。 私はこれから当てどもなく旅を続けるのだから、あなたはあなたの同胞を連れて戻りなさい。恵みと誠があなたと共にあるように。
ミタイは王に答えていった。主の前に誓います。王様の前にも、誓います。王様が、王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでも、しもべも必ずそこにいます。ダビデはイタイに言った。それでは来なさい。こうしてガテ人イタイは彼の部下全部と一緒にいた子供たち全部とを連れて進んだ。この民が皆住んでいくとき、国中は大きな声を上げて泣いた。王はキデロン川を渡り、この民も皆アラノの方へ渡っていった。サドクもすべてのレビ人と一緒に神の契約の箱を担いでいたが、神の箱をそこに下ろした。エブヤタルも来て、民が全部町から出て行ってしまうまでいた。王はサドクに言った。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださろう。もしあなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。王は祭司サドクにまた言った。先見者よ、あなたは安心して町に帰りなさい。あなた方の二人の、子、あなたの子、アヒマーツとエブヤタルの子ヨナタンもあなた方と一緒によく覚えてもらいたい。私はあなた方から、知らせの言葉が来るまでアラノの草原でしばらく待とう。そこでサドクとエブヤタルは神の箱をエルサレムに持ち帰り、そこに留まっていた。ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い裸足で登った。彼と一緒にいた民も、皆頭を覆い泣きながら登った。ダビデはアヒトフェルがアブシャロンを飲む方に加担しているという知らせを受けたが、その時ダビデは言った。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。ダビデは神を礼拝する場所になっていた山の頂に来た。ちょうどその時アルキ人フィシャイが上着を裂き、頭に土をかぶったダビデに会いに来た。ダビデは彼に言った。もしあなたが私と一緒に行くなら、あなたは私の重荷になる。しかしもしあなたが町に戻ってアブシャロムに王よ、私はあなたのしもべになります。これまであなたの父上のしもべにあったように、今私はあなたのしもべになりますと言うなら、あなたは私のためにアヒトフェルの助言を打ち壊すことになる。あそこには祭司サドクとエブヤタルもあなたと一緒にいるではないか。あなたは王の家から聞くことは何でも祭司サドクとエブヤタルに告げなければならない。それにあそこには彼らの二人の息子サドクと、サドクの子アヒマーツとエブヤタルの子ヨナタンがいる。彼らをよこして、あなた方が聞いたことを残らず私に伝えてくれ。それでダビデの友フシャイは町へ帰った。その頃アブシャロムもエルサレムに着いた。
はい、ありがとうございます。OK。そしてダビデがそのキドロン谷に降りてきて、彼の家来たちは一緒に行きました。イエス様はキドロンバリに降りてきて、彼のしもべ、本当のしもべは一緒に降りていきました。その時に人の本当の心が現れる。そして私たちの場合もそうです。全てを捧げる、その立ち上がるしかない時が来ると、誰が本当に信じているかということが表されます。私たちは基本的に迫害から逃げるべきです。もちろん迫害を受けない方法があれば受けない。しかし罪を犯すことになったら、受けるしかありません。それは一つの今は受けなければならないということがわかるでしょう。 あの、まあ、一つの印になります。もちろんいろいろな律法ありますので、人を守るために私たちは嘘をついてもいい場合もある、必ずあります。そういうケースがありますけど、でも、まあ、自分を守るために嘘をつくではない。私たちはその場合はもうしっかり語りましょう。ダビデが降りていった時に彼の本当のしもべが一緒に全てを捨てました。私たちは今キリストの体ですので、誰か一人が迫害を受けた時にみんな迫害を受けることになります。だから私たちは逃れても大丈夫だと思ってはならない。心がその受けている人たちと共にいなければならないので、私たちは彼らと共に祈り合ったり考えたり取りなしをすべきでしょう。まあ今日はその迫害を受ける時の原則を覚えている。まずは迫害が来る時に本当の信者、本当のイエス様のしもべが現れる。だから神様は迫害を許します。本当にたくさんの人はクリスチャンだと主張しますけど、でもキリスト教が違法になるときに私たちの自由が制限されるようなときに脱教してはっきり語れない人が出てくるでしょう。それを明らかにするために神様は迫害を受けます。もう一つはここで、すべてのダビデの本当のしもべはみんな一緒に渡ろうと決心した。みんなは今でももう例えば痛いという人が、いました。痛いは21節に言いました。痛いは王に答えていた。私は生きて、主は生きておられます。そして王様も生きておられます。王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでも、このしもべも必ずそこに行きます。ダビデは遺体に言った。では、進んでいきなさい。まあ面白いでしょうね。フィリスティア。ガッテはフィリスティア、ゴリアテの町ですけど、ダビデはそこに行って戦争であるときに彼はダビデに、あなたは出て行かなくてもいいよと言われた。今はダビデは彼らに同じように、あなたも出て行かなくてもいいよと言っていますけど、でもダビデももう絶対に行きますと言ったみたいに、今彼らは絶対行きますと言って、でダビデはそれを認めます。はい、よろしい、その気持ちが分かっていた。ですけどこの人たちは明らかにイスラエル の、まあ、仲間になっていたから、もう死ぬまで出ていく。しかし他の人たちは断れた。もうあなたは行かなくてもいい、なんか行ったらそれはもう負担になるから、もうそれよりも町の中で待って私のためにまあスパイになるように言った人たちもいました。祭司たち、ザドクのザドクとアビアタール。だからみんな基本的に迫害があるときにみんなは今すべてを捧げてもいいというふうにいつも考えなければならない。ですけど実際に全てを捧げることが導かれるのは、まあ、場合によります。しかし今でも主の御心なら全てを捧げる、この例えばこの会社、この家、この家族、この状態、この健康は神様が今失うべきだという時に、じゃあ失ってもいい。今心の中でちょっと考えてください。それは準備ができているでしょうか。もしくは今の都合のいい生活をあまりにも好きで 手放せないでしょうか。仕事はどうでしょうか。あの家族はどうでしょうか。あ、私たちはもう本当に主の御心ならいつでも全てを捧げてもいいという心の決心をしましょう。本当にあのダビデが出て行った時にある人たちは、はい、一緒に行きましょう。しかし他の人は、あなたはもう別の奉仕があります。まあ、イエス様の時に自分だけで逮捕されて、この人たちは去らせなさいと言いました。彼らの奉仕をイエス様はあらかじめに知っていました。彼らは、福音を全世界に持っていくからですけど、私たちはイエス様の彼らですよ。イエス様はこの世のために砕かれた。そして私たちもイエス様の体ですから、もう砕かれてもおかしくないでしょう。イスラエルもそういう奉仕はあるでしょう。彼らはこの世の中で神様を表している。彼らはこの世のために祭司であるという奉仕があります。この世の祭司です。彼らは知っていても知らなくても、彼らはその自らその奉仕をしようとしてもしようとしなくても、イスラエルはその奉仕がある。だから神様はユダヤ人を全世界に散らした。で、彼らはどこ行っても苦しんでいる。それは神様はイスラエルに自分の怒りも降り注いでいる。彼らは別の方法であらゆるところに種みたいに植えられて、この世のパンとなっている。私たちもそうです。クリスチャンも全世界に散らされているでしょう。私たちは人のため の取りなしをしたり、人のための苦しみもします。それは彼らがの罪を取り除くための苦しみではない。それは神様の心を一緒に抱いて、彼らのための苦しみでしょう。それは、まあ、祈りに、効果的に祈りです。あと私たちはこの世のパンです。パンは裂かれてみんなに散らされるので、私たちは今の状態から裂かれる、そしてバラバラにされてもおかしくない。それは大丈夫です。それはイエス様の心ですので、ダビデは平気にこの町エルサレムを守るために出ていた。もしダビデがエルサレムを出ていけなかったら、どうなったでしょう。アブサロンと彼の軍隊が入ってきて、その町全体を滅ぼしたでしょう。しかしダビデがそれを彼らを守るために出ていた。イエス様も世界を救うために、イエス様、神様の父の怒りを自分の身に受けました。 OK、 それも私たちの奉仕でしょう。 OK、 じゃ英語で通訳します。 OK、 so we read 2 Samuel chapter 15. So we're talking about now the parallel here. Jesus goes down from Jerusalem into the Kidron Valley, and he takes his closest disciples, the 11 disciples with him, possibly others. And David also, there was a time when David faced the Antichrist. Jesus is facing Caiaphas and the Pharisees and Sadducees and the soldiers with them, and of course Judas. David was facing Absalom and Ahithophel and the soldiers who were with them. So we have this parallel. Now, when Jesus went down, he had his faithful followers with him. David also, when he went down, he had his faithful followers with him too. There were all these bodyguards and these friends who he'd picked up along the way, people who had sworn loyalty to David. And, for example, Ittai the Gittite, he was from Gath. I think that's the town of the Goliath, it must be. So it's interesting, there's a pattern there. When David went to the Philistines, when the war came up, he said, I'll go out with you. And they said, no, you don't have to go. And now it's come the other way. When there's a war here, the Philistines saying to David, I'll go out with you. And he says, no, you don't have to come out with me. But he said, no, I'm going to go. And he expressed his determination to be loyal to the death. Wherever the king goes, that's where I'll go, whether to life or to death. And David knew his heart, and he said, okay, let's go. And so this is the case. There are others who wanted to go with David, but he didn't accept that. And he said, no, you'll be a burden, or you don't need to come. Rather than that, the priests, keep the ark, stay in the city. God will bring me back to the ark. But I need you in the city. You can do a ministry there. So it is with the arrest of Jesus. He said, let these go their way. They have a ministry. Jesus knew that their ministry wasn't now. It was a few weeks later. They're going to take the gospel into all of the world. Now is not the time for them. But the point is, when the day comes that we have to give up something for Christ, or we have to give up everything for Christ, then we see what the true heart of people is. When persecution comes, we see who really is a believer and who's not. When the time comes that in order to not sin, we face persecution, then do we sin or do we face persecution? We normally would escape persecution. Normally, we would run away from persecution. Normally, we would hide ourselves, as Jesus hid himself many times. But now Jesus has come to a different ministry. He's in the garden now. And he's the second Adam. And the first Adam hid himself. But Jesus doesn't hide himself. He says, here I am. And they all fall down backwards and acknowledge him. But the time has come that he knows that he has to take his stand. And the other disciples, in their expression of faith, in the beginning at least, they say that they would die with him. Of course, at the time, they ran away. They didn't yet have that strong faith. But this is the point. We have to be always willing to lay down everything for Jesus, but we might not always be called to do it. We're called to do it ultimately. But until that time comes, we need to discern the timing. Am I called to lay down my business for Christ? Yes, I am. But it might not be today. But I've got to be willing that it could be today. Am I willing to lay down my lifestyle, my house, my family, my possessions, my future for Jesus? Yes, I am. I'm willing. But it might not be today. But we have to live like it is today. It was David who made the decision. You're coming, you're staying. And it's God who makes the decision. Today, I demand all of you. The Jews, they had that ministry as well. I mean, they were the representative body of God among the peoples of the world. And so, in a sense, whether they like it or not, they are the priests of the world. And so, that's one of the reasons why they've experienced such terrible suffering throughout the world, is they fulfill that priestly ministry. That's their calling, to be like a priest to the nations. They are the bread of God to the world, and they've been divided up. Like the bread, Jesus divided the bread and gave it out among the people. So the Jews have been divided up. The Jews have experienced terrible suffering through the centuries, just as God's heart has been has experienced suffering through the centuries. The Jews, in some way, have this sort of atoning ministry that the priest was called to do. And so, in a sense, do we too. Now, I'm not saying in any way that we take away people's sins, of course, but we do join with Christ. He said, take up your cross and follow me. And so we join in his sacrifice. And so it's natural that we also, at some point, will be broken up and distributed. Maybe our things will be distributed. Maybe our family will be distributed. Maybe our dreams will be broken up and sent out into all directions. And maybe our bodies will be broken up as well. The time is coming when we have to give up all for God, and our willingness to do so should be a daily commitment. Okay, そしてレッツ次に詩編110を見てください。詩編110。これはイエス様に対する予言です。はい。じゃあ今度はじゃあエリオット読みませんか。全部1から7。
Sorry, we just come home.
read already.
Oh, okay, alright. Okay, no problem. じゃあ、I'll ask someone else. じゃあ、新井さん。詩編110を読んでください。
はい。詩編110。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで、主はあなたの力の杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵のただ中で治めようと。あなたの民はあなたの戦いの日に喜んで仕える。聖なる意向をまとって。すみません。夜明け前からあなたの若さは朝露のようだ。主は近づいた。
大丈夫、じゃあ小さないさん代わりにどうぞお願いします。
はい、
お願いします。
主に勤み、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である。あなたの右にいます主は、御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。主は道のほとりの流れから水を飲まれよう。それゆえその頭を高く上げられる。
OK、 ありがとうございます。大丈夫。そして110編はイエス様の大砲のために成就した予言です。7節、主は道の傍らで流れから水を飲まれる。そしてその頭を高く上げられる。逮捕されるようになった時にイエス様はその川を渡って、彼のメルキゼデクの奉仕、大祭司の奉仕、これから罪の代価になる、生贄になる、決心をした時に、キドロン川を渡ってその星の真ん中に行きました。それはどういう日でしょう。それは3節で、あなたの民はあなたの戦いの日に喜んで使える。聖なる意向をまとって、夜明け前からあなたの若さ、あなたの若さは朝露のようだ。イエス様は逮捕されて十字架につけられて、そして朝によるよみがえる。その日はイエス様の戦いの日だから、イエス様は逮捕された時に、それは戦いです。で、誰が勝ってた？イエス様が勝ってた。誰がコントロールしてた？すべてイエス様がコントロールしました。2節、主はあなたの力の杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵のただ中で治めようと。イエス様は敵に負けたじゃなくて、その時にイエス様は敵に勝った。だからもう直接言って、誰を探しているの？彼らはイエス、ナズレのイエス。まあ2回言ったから、おそらく彼らはイエス様のことを全く知らなかった。知ってるはずの人たちはイエス様のことを知らなかったみたい。だからイエス様は全てを治めていた。彼らは彼、イエス様を探しに行った、そして見つけたわけではない。神様は、もう彼らのところに行って、で、2回、自分の名前言っても、彼らは倒れました。そのことは、イエス様は全てを支配していたこと。彼らは支配していなかった。私たちは、迫害を受ける日に、同じように考えてください。例えば、政府が私たちに逮捕するか、例えば、近所の自治会とか、近所の人たちは、 私たちの信仰とか教会の活動に対して反対するその日、まあ今は考えられないことでしょうか。でも外国ではもう本当にいつでもなっていること、オーストラリアでもアメリカでもよくあること、そして他の国々に毎日ほどあること、中国とかベトナムでは絶えずにあること。ですから私たちはもう絶対に今の自由が続くと思ってはならない。その日が来るけど、その日にどの態度を持って、今私は負けるか体が勝てるかじゃなくて戦いですよ。戦いで私たちは迫害を受けるときに受けましょう。それは勝っているから。その時に三節、あなたの民は あなたの戦いの日に喜んで使えると書いています。その喜んで使えるヘブライ語は突然とか、その意味的には突然という言葉です。もう突然じゃあ行きますとか、準備してないのに行きますとか、準備してないのにやりますという時、もう意外な時に、期待してなかったのに思わなかった時にやります、もう突然使える。だからまあ喜んで使える、いつでも使えるという時ことです。本当のしもべは今こそ迫害される時に、じゃあやります、受けます。今バカにされる時なら、じゃあバカにされます、その恥を服のように着ます、切ります。そのものが奪われた時とか、自分でものを与えるべき時に、じゃあそれを失います。もう突然喜んで使える、喜んで迫害を受ける。これは人を殺したりそういう戦いよりも迫害を受ける、逮捕される、そのような戦いで、そのように私たちは勝てます。はい、だから準備しているでしょうか。このキドロン谷にヘゼキヤ王はその偶像を砕いて粉々にして捨てた。アサ王は自分のお母さんが建てた偶像を倒して捨てた。このキドロン谷はもう多くの人は決心したところ。だから私たちも 今決心しましょう。もう一つ面白いところは使命。使命はその時にダビデにシムイね、ダビデを呪ったでしょ。彼は出ていて谷を渡って、そしてシムイが出てきて、もうお前は呪われる人だと言いました。しかし後で第一列王記2章8節と9節、ソロモンは彼に同じように、あなたはキドロンの川を渡るその日にあなたは死ぬ。でしばらくの後で彼はソロモンの命令を無視して渡って死んだ。だから私たちはイエス様と共に出ていて渡ろうか、そうではないか。でも今はそのイエス様と共に行けない人たちは、それかイエス様その、全てを失おうという判断をバカにする人たちは、後で同じような日に彼らは亡くなる。もう本当にこのところはいろんな箇所をつながっていますので、まあ、バプティズマも多分同じようなことです。私たちはその決心で今までの生活とこれからの生活を水の中、川を渡って分かれる。だから自分の信仰を持ってイエス様と共に全てを失おうじゃないかということを今でも考えましょう。 練習しましょう。それはその日にできると思ってはならない。今はそのために練習して、イエス様はあらゆる準備をします。ユダ・イスカリオトは3年半イエス様と一緒にあらゆるところに行って、やっともう自分の時が来た。反キリ、サタンが彼に入ってイエス様を裏切りました。このアブシャロンも4年間準備をしていて、神様にダビデに反対していた。私たちも準備の時も必要。イエス様は十分準備をさせていただくださいますので、神様が今バカにされる時にもう怒らないでください。それを、今は練習だ、今はちゃんと立てれるか、今は自分の評判を愛するか、主の御言葉を愛するか、判断する、決心する時だと認識しましょう。私たちはある日すべてを捧げなければならない。毎日期待しましょう。毎日練習しましょう。はい。その時は期待と言いますけど、その本当の意味で期待しましょう。それは戦いで勝つから。はい。じゃあ、それで日本語終わりました。Okay, so just a final point here. We've looked at how David has gone out and Jesus went out and he took his men and they took them in. So it's a similar pattern here. Let's turn now to Psalm 110. Psalm 110 is also a prophecy about this time that Jesus goes down and crosses the Kidron Valley. The Lord said to my Lord, "Sit at my right hand until I make your enemies your footstool." The Lord sends forth from Zion your mighty scepter. Rule in the midst of your enemies. Your people will offer themselves freely on the day of your power in holy garments. From the womb of the morning, the dew of your youth will be yours. The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. The Lord is at your right hand. He will shatter kings on the day of his wrath. He will execute judgment among the nations, filling them with corpses. He will shatter chiefs over the wide earth. He will drink from the brook by the way, and therefore he will lift up his head. So at this point, Jesus stops being a prophet and begins being a priest in his ministry. He becomes the priest like Melchizedek, and he drinks from the brook by the way. He crosses the Kidron, and that's it. That's when he crosses the Kidron, he kind of seals his fate. Not in a way that's being beaten, but in a victorious way. The whole context of this passage is about victory. He is ruling in the midst of his enemies. And so when Jesus entered the Garden of Gethsemane, he was ruling in the midst of his enemies. He said two times, who do you seek? He went straight to them and said, who do you seek? They didn't find him, he found them. And they said, Jesus of Nazareth. And it seems that they didn't even recognize him. They didn't even know who he was. And he showed himself to them specifically. And then when he mentioned his name, they fell backwards. In other words, he was totally in control of the situation. He could have wiped them off the face of the earth. But he was in control. And he did his Father's will. And so the point of it is, this is the day of battle. This is the day of power. And it's a picture of God's power that he was able to give himself into the hands of the persecutors. And he was also able to command them, you let these go their way. That wasn't a request, it was a commandment. He was in control. So it is in the day of our persecution. It says, your people, in verse 3, will offer themselves freely in the day of your power, in holy garments. From the womb of the morning, the dew of the youth will be yours. Jesus' people will offer themselves freely. The word there, freely, is actually the word spontaneously. Your people will be spontaneous in the day of your power. In other words, without planning, without foreknowledge, they will suddenly be called upon and suddenly be willing to stand. That's the power, that's the promise God's given to us. We are suddenly willing to go to our deaths with Christ. We're suddenly willing to give up all for Jesus. We're suddenly willing to risk everything for him. because we've already made that decision in our heart. We don't need time, like Daniel's friends, you know, they said, we have no need to answer you on this issue, Nebuchadnezzar, because if it means going to the den, the fiery furnace, then we'll go. God's able to save us, but if he doesn't, we'll go. They are spontaneous. And so we can be spontaneous too, only by the power of God. He drinks from the brook of the way, he makes up his mind to be the priest, he's in control, and his people offer themselves freely. And that's the way it is with us. Remember Shimei? He, when David left the city and went over the brook, he cursed David. He said, oh, look at you, going out of the city like that. You're a loser. But David wasn't a loser, he was a winner. He was protecting Jerusalem by his going out. He was fulfilling the will of God. He was laying down his life that the people might live. He was winning. And as we suffer persecution, we win. Later on, Shimei was given a boundary that he was not allowed to cross. And Solomon said, in the day that you cross the brook Kidron, you're going to die. And the same person who mocked David for crossing that valley, he also crossed it himself, and he was killed for it. So God brings it back on them. The world will mock us in our decision to lose everything for Christ. But the world will lose everything anyway, when it comes their time. It's already determined. David, when he died, he said, make sure that you bring him his white hair to his grave with blood. It's already determined that those who mock the decision to lay down everything for Jesus will be judged. We have the chance now to lay down everything for Christ, with Christ, and be part of his victory. And so this is the thing that we're called to do. God has called us to be priests with him. God has called us to join him in this ministry. So let's escape from persecution by all means, if it doesn't involve sin. But let's seek God so that we understand what he's dealing with in our life. And when we find that there's no other clear path but to face the persecution, let's face it willingly and without violence, without hate, in the spirit of grace, and also with an attitude of victory, because that's in fact what it is. Okay, let's pray. Narimasu. Tenno Tōsama, tasukete kudasai. Watashi tachi wa anata no shōri wo eru tameni me sarete iru. Watashi tachi wa ikiteite mo,殺されていても私たちはあなたと共に勝利を得ます。どうか神様、その日に突然あなたに仕えれるように、喜んで仕えれるように力を与えてください。今あらゆる練習失敗もあります。そのペトロたちも失敗したけど、それによってどんどん力が与えられました。私たちもサタンに攻撃受けた時に逃げた時もありますが、どうか神様、その失敗も私たちの信仰の成長のために用いてください。本当に感謝します。あなたは全てを支配していることを信じます。あなたはこの世を愛して自分を先に捧げて世を救うために、私たちも召されていることを信じます。どうか神様、私たちの命を受け入れてください。感謝します。イエスの御名によって祈ります。アメン。